ルカの福音書10章の17節から20節ですね。この短い箇所ですが、72人の人たちが派遣されたと、2人ずつということですね。2人ずつ前のところでありましたが、2人ずつ一緒にと、1人でも派遣することはできるんだけど、2人というのは、これは前にもお話しましたけど、やはり1人であれば気持ちがですね、揺らぐことがあるんですね。で、共に祈り合うということが非常に大事なことで、2人3人イエスの名によって集まっているならば、イエスも共におる。これはもちろん1人でもですね、しっかり信仰を持っていることができるんだけど、2人3人でもいいから、少数でもいいから、一層ですね、イエスが中におってくださる、しっかりと結びつけてくださると、まあ、そういうことが当然あるわけですよね。ですから信仰の歩みというものは共同体ということでですね、歩んでいくということが、こういうふうに数千年前から行われている、旧約聖書の時代からそうでしたね。まあ、そういうふうに、すべてですね、共に少しでも祈り合う仲間と一緒にということが、こういう非常に大事なことになっておるわけです。そして、喜んで帰ってきた。主の名前を使うと、悪の霊が屈服するということが、これ初めての経験としてですね、非常に驚いて、しかも喜んだと。そうしたら、それは良かったと。それはあなた方がしっかりやったからだと言って、褒めるかと思ったらそうではなくてですね、イエス様は表面的なことでなくて、背後の奥の方、誰も見ていないようなことを言ったんですね。目の前でですね、こう騒いでる人がですね、静かになったとかですね、病気で苦しんでいたのがおとなしくなったと。表面的なことは、これ誰でも注目をするわけですよね。これはいわゆる悪人でも善人でも子供でもみんな注目をするわけです。だけどその背後で何が起こっているか、何がそれをしているかということをほとんどの人が考えないということなんです。イエスが見ていたのはですね、そういう72人の人があちこち行って、その背後で何が生じているかをずっと見続けていた。で、これをですね、サタンが稲妻のようなその過程、天から落ちるのを見ていたんだと。これは従来なく見たという一貫了形容にしてありますが、原文ではですね、未完了といってですね、過去の継続を表すわけなんです。そういうことでですね、ずっと見ていたと。で、このところをちょっとですね、他のことも合わせてちょっと参考のために言っておきますと、英語の訳に単にですね、見るという訳、I saw と、これは一番わかりやすいですね。こういう訳もあります、もちろんですね。アメリカの一番代表的な訳の一つですが、これ RSV Revised Standard Version、 日本の口語訳の聖書のようにですね、長らくアメリカで改訂標準訳で、これが New になったんですね。ニューリバイズスタンダードバージョン、ニューになったらこれをウォッチに直したんです。これの回転版ですから、だいたいよく似てるんですけども、あえてですね、 I saw であったの I watch と、ウォッチっていうのはじーっと見るということなんですね。じっと見つめていたと。見るだけだったら、ちらっと一別するも、これを見るということです。ウォッチって言うとまるで違いますね。じーっと見つめるという感じになりますね。それから、他の訳でもですね、さらにそれを過去の継続である訳では、I was、あえて進行形。I was ですね。I was watching。それから、I was before reading。こういうふうに過去進行形、見つめ続けていたと。I was beholding も同じですね。そういうふう訳にしてあるのもあります。 これはですね、あえてこのアメリカの標準訳、改訂標準訳がここにウォッチに直したようにですね、じっと見つめ続けていたと。原文では未完了という形なので、一回きりの一回で終わりましたということでないということから、それを少しでも生かそうとして、こういう訳もあるわけなんですね。まあ、そういうことが見てわかりますが、72人の人があちらこちらに行ってですね、そしてイエスを信じて、イエスの力をもらって、そして、悪の霊を追い出す、癒すということをして、その背後で何が起こっているか、イエス様はずっとですね、悪の霊が落ちているっていうのをずっと見つめていたって言うんです。で、これは稲妻のように天から落ちる。これ一体何なのかと。こういう例えはですね、ここだけですからね、悪の霊が稲妻のように天から落ちるのは聖書の中でここだけしかないわけです。で、こういう特別な表現、例えで言ってますが、これはその一瞬にしてですね、一瞬にして起こる。それを強調しているということがわかります。イエスの名によってですね、あっという間に稲妻がピカッと光ると。天からスッと一瞬の間で落ちてくると。そのようにですね、イエスの名が働いたらですね、あっという間に悪の霊の力が落ちるんだ。落ちてるのをずっと見よったっていうんですね。で、それが表面においては、実際に元気になったとかですね、非常に心の病のような状態の人がですね、正気になっていったとか、病気の人が癒されていったとかいうことになって現れていった。その背後でもイエスさんを見てたわけですね。そして、私があなた方にその力を与えたのだと。ここはっきり言ってるわけです。単に人間をですね、よかったよかった、お前でかしたぞと、そういうふうに人を褒めたりしなかったとですね、そのあなた方、悪の霊を追い出すことで、私が預けたのだと。そういうふうにですね、この世の仕方とは全く違うというのが分かります。蛇やサソリを踏みつけて、敵のあらゆる力に、打ち勝つ権威、エクスーシア権威、あるいは力を与えたんだと。だから、あなた方に害を加えるものは一つもない。と。こういう、このことはですね、現在の私たちにおいても非常に、重要なことになると思うんですね。神様の力っていうのはそれぐらいですね、非常に強力なんだと。それはでも、霊的なことを見なければわからないというところなんですね。で、この時はイエス様は実際に人間の形をして、実際にですね、派遣して力も与えて、よくわかる。で、表面的にもそういうことも生じたわけです。けれどもですね、多くのことにおいては、表面的には全くわからないこともあるんですね。表面的には帰って殺されてしまうと。初めての殉教者、ステパノという人、ステパノもそうだったです。もう簡単に殺されてしまう、見えると。けれどもですね、まさにステパノを命の書に神様は書きつけてやったものだからですね、殺されようとするときに帰ってステパノの生涯の最高のところまで霊を引き上げられたというんですね。で、天においてですね、神とイエスがはっきりこう見えたと。栄光のうちなのが見えたと。そういうふうなことが続けられたと。そういうこと、状態であり得たということはまさにですね、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威が与えられていたということですね。表面的には簡単に殺されてしまうように見えるけれども、この権威ですね、悪に打ち勝つ力を権威を与えられたということは、そういう形でもはっきり現れていったわけです。だから表面的にも現れる時もあるけれども、現れないこともたくさんあるわけです。私たちがいつも重要なのはそういう背後で何がしているかと、起こっているかということなんですね。イエス様からこういうふうにはっきり結びついて派遣されている、あるいは使わされると、結びついている限りですね、ここで言うように悪を加えるものは一つもないというんですから、これはとっても、これこそ福音なんですよね。喜びの訪れであるわけです。 もう至るとこで悪がいっぱいなわけですから、それにもかかわらずこういうふうに害は加えられないというんですからね、非常にこれは感謝すべき言葉だと思うんですね。で、ここでもう一つ見えるのは、この72年はですね、イエス様に呼び寄せられてからほんのわずかしか、少しだけの時間しか経ってないんです。信仰を持ちたてなんですね。持ってすぐなわけです。少しかない。経験も何もないんです。他の分野ではですね、経験が浅いということは、もうほとんど大したものとは認められないですね。力もない。医者にしてもですね、手術の経験というのは非常に重要ですよね。手術経験というものはなかったらですね、これは失敗をすることは当然あるわけです。あの頭とか内臓とかですね、複雑な不思議な血管を切ったり麻酔したりするのはもう失敗がなくして上手になるはずがないと思われますよね。どんな実験でも。私自身も科学の方でよく実験っていうのはつきものだったんですけど、これはもうとても失敗をしたことだって、非常に大怪我をするようなことにもですね、本当に危険なことも出会ったわけです。それは当然起こることなんですね。それがあって初めてわかる。リンが手のひらに落ちてですね、燃えなくてもすごい深い火傷をしてですね、もう本当にびっくりしたことですし、水素爆発を起こしてですね、フラスコビーコバーンと破裂して、ちょうどこの手のひらを当てとったからよかったけど、それが当てなくて本当に目が見えなくなってるかどうかなってたと思いますが、そういう類のことはですね、この実験にはつきものなんですよ、失敗ということは。もう簡単な機械でもそうで、パソコンでも無動作でもですね、誰でもですね、運転してバーンぶち当てると。これはもう必ずあるはずですね。人間の体のような微細なものをですね、で、車であれば、古い悪い車で練習して当たったって構わんわけです。実験でもですね、お金はかかるわけですね。間違ってあれば、小さな部品がですね、何万もするような薬品ともいっぱいあるわけです。だけど、それは、買えば済むことですけど、人間の体で繋ぎ損なったり、別のと切ってしまったら、もうどうしようもないという。まあ、そういうふうにですね、どんな分野で非常に経験というものは非常に大事なはずです。こういう家を建てる建築関係でも、この中本さんなんかは非常に上手ですよね。もう、まあ、子供、10代の時からお父さんと一緒になって、ずっと長い経験を踏んでるわけですよね。もう非常にこれはもう私はでもしばしば高校の建てるときにずっとこれこそずっと見守ってたわけなんですね。でこの柱を入れるもん、彼を入れるのは危ない感じで見よったとても危ないと思って、この二柱ですね、ここも。ほとんど一人でやってました。この古い40年もなるような家をですね。そういうふうに経験というものはなければですね、他の様々な分野では本当にこの、まあ、役に立たないはずです。だけどこの信仰の分野ではですね、いくら何十年経ったってですね、これはダメになってしまうことがよくあるわけです。ここで聖なる霊が本当に与えられてですね、イエスと結びついて直接派遣されればですね、信仰を持ったすぐでもこのように大きな力を発揮できると。これはその人の経験や力でないからですね。神様が与えるんだから、これは信仰を持ったすぐの人でもそういうことは可能になるということはわかるわけです。みんな神のこういうふうな霊的な方面から見たらみんな同じ筒の器なんです。みんな無能力なわけです。まあそういうふうにこの世でできるいろんなことですね。そういういろんな仕事や芸術やいろんなこと。これは生まれつきということ。その生まれつきも神様が与えたわけなんですけど、これは霊的なものとはちょっと違うんですよね。だけど、こういうね、悪の霊的なものを追い出すというふうなことにおいてはですね、生まれつき誰も持っていないわけです。で、この本当の悪の霊を追い出す力を似せたような、似たようなものとしてですね、様々なそれこそ悪の霊がそれを真似しようとしてですね、いろんな宗教が出てきたことがあります。ですから、こういうところですね、私はまだ信仰を持って少しかならないとか、あんまりこういう意味がないですね。逆に信仰を持って20年40年ですと言ったってそれはもう意味がないわけです。今聖なる霊が与えられて動かされている、使わされているかどうかが問題なんですよね。そういうことがこういうところからも伺えるわけなんです。神様がそのように悪の霊を追い出すである、私たちは単に器に過ぎないということなんです。で次にですね、もう一つここで重要なことは、 何を喜ぶかと。確かにですね、病気が癒されたりすると力も与えられた。そうしたら、これは、はじめ言ったように、あなたの名を使ったら、悪の力がなくなった、追い出したと言ってても、だんだんとですね、みんなが、周囲の人が、あの人は素晴らしいと。ほとんどの人は表面だけしか見えないわけだから、その人間を褒めるということが起こるんですよね。で、自分も人間は弱いですから、あ、自分はこんなことができたと。他の人ができないことは自分はできたんだ。というふうに思ったら、だんだんとですね、自分が追い出したことを喜ぶようになるというわけです。だからそういうふうにですね、悪の霊があなた方に服従するかといって、そのことを喜んでいたら、だんだんと自分ができたというふうになってくるというんですね。これはもう必ずそういう傾向が生じるだろうと思うんですね。自分ができたと。もう鼻高々、表情にも現れてると。また優勝した相撲取り。表情にも現れてきますよね。優勝ばっかりしよったらです、ね、みんなが褒めてされてくれると。誰も叶わないんだろうと、わしを見ろっていう感じですね。そういうふうに、なんとなく表情にも、どうしても出てきてしまうわけで、うちにも報道がいっぱいあった。見たくなくてもニュースでしよったらですね、当然出てきてしまいますから、出てしまいますが、そういうふうにですね、時期にそのうちにどっかが悪くなって年齢にしても必ずそういうようなまた壊れ、なくなっていくわけですけどね。でもそういうふうに、自分ができたというふうな気持ちはもう本当にそういうふうに、だんだんと鼻が高くなってしまうんですよね。でもここで、こういうことは信仰の世界でも、これは本当に他他人のことじゃなくて、自分自身が、これは、恵みを受ければ受けるほど、またこういう危険性があるということです。ですね、この人は特に選ばれたわけです、70人。選ばれて特別な良い霊を与えられたと。与えられたら、うっかりすると、そういうふうになるからですね、イエス様はその重要な点を褒めたりしないで、まずこう言ったというんですね。そして、この、名が天に書き記されているっていう、こういうことは普通私たちは会話であまり言わないと思うんですね。あなたの名は天に書いてありますよって、書かれてありますよねって、そんなこと言えませんよね。だから会話の中であんまりこういうこと言わないわけですよ。自分の名は天に書いてくれてあります。なんて簡単に言ったらですね、なんとか自慢してるように聞こえたりするから、あんまり言わないということがありますよね。だけど、これは信仰を持った時からですね、これは天にもう書いてくれてあるというわけですよね。で、けど人間は本当に罪深い、背くことがあるから、わざわざ自分で消してしまう人もいるというわけですね。事実を消したと同じようになってしまってですね、背いて捨てられていくという場合もあるわけです。ユダということはそういう例になっているわけですね。さて呼び寄せてくださって書きつけたはずなのに、そういうふうに損気してですね、そして、ついに裁かれて、消えていくということもあったわけです。で、この表現はここで初めてあるんではなくて、ずっと昔から、旧約聖書からすでに、あるわけです。ちょっとそれを、出エジプトの32章の32というのをちょっと見ていただいたらですね、32の32148ページ、32章の32、こういう、これが一番初めに出てくる箇所ですね。これは、モーセの記述でですね、モーセが神の言葉を受けるために、市内の山へ高い登ってですね、神の言葉をずっと受けていた時に、人々は待ちきれなくなってですね、もうモーセなんかいないんだということで、自分たちには目に見える拝むものが必要だというようなことで、偶像を作り出してですね、その周りで、遊び楽しみ出したと 言うわけです。その時にモーセがですね、非常に驚いて、そしてこの31節から言ってるところですね、主のもとに戻っていったと、神様にそういう状態を知って祈ったと、この度は大きな罪を犯したと、金で偶像の神を作ったのです、今もしあなたが彼らの罪を許してくださるのであればと、許してくださいと、必死になってそういう気持ちになったわけです。でもしそれができないならば、どうかこの私をあなたが書いた書から消してくださいとまで祈ったと。これはですね、パウロがユダヤ人から迫害たくさん受けていたのに、ユダヤ人のために、同胞のためにですね、彼らが呪いから救われるんだったら、私が裁かれてもいいというように言ったとよく似ているわけですね。こういうところが、本当に神の人っていうのはこういうふうな気持ちを持つことができるようですね。神様がそれに与えるんでしょうけども。でこのように古くからですね、名前を書き記されているというふうに書いてあります。これは今のように簡単に書けないんですね、昔は。書くっていう道具も材料もないわけです。紙もないわけです。書くということは非常に大事なことだけだったわけです。そういう昔のことも少し考え合わせる必要がある。今はもう鉛筆、ボールペン、万年筆、パソコン、印刷、いくらでも書くものがあるから、書き留めるよりも大事なことはあんまりないわけですね。書いて捨てるっていっぱいあります。昔は本当に書くものがなかったわけです。だからこそ聖書だけが書き込まれた、書き込されていった。まあそういう事情がここでありますね。書き記される、特別に大事なこととしてですね、それを消さないんだという。そういうふうな意味でですね、神様が覚えてくださっていると、覚えてくださっているということを、こういうイメージでですね、はっきり感じ取っていたわけです。で、このこともですね、さっきも少しありましたが、新約聖書においてもですね、やはりこの書きつけると。非常に大事なこととして書きつけるという表現が出てくるわけですね。で、ちょっとそのことも、こういうところを合わせてですね、知っておいた方がいいと思いますので。ピリピですね。ピリピの 4-3 というところです。フィリピー書の 4-3 というところを見ていただいたらですね、385ページですかね。385ページにあります。65ページ、すみません。365ページです。これはパウロが書いていますが、エポディアに進めて、シンティケに進めます。主において同じ思い抱きなさい。この真実の協力者、あなたもお願いします。この二人の夫人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて、福音のために私と共に戦ってくれたのですと。こういうに特にですね、命の書、福音のために共に戦ったと。いうような文脈の中で、これが書かれてあります。霊的な戦いは当然普通の目に見える武器でないから、男性も女性も老人も病気の人もですね、誰でもが共に戦うことが本来できるはずのものなんですね。それからですね、これは黙示録にいろいろ出てきております。で、黙示録の箇所もちょっと少しだけ。ということにしますね。三章の五節。黙示録の三章の五節を見るとですね。 勝利を得る者はこのように白い着物を着ると。そして私は彼の名を消して命の書から消すことはないんだと、こういうような形でですね、命の書っていうのは他にも何箇所も出てくるわけですが、終わりの方はあと一つですね、終わりの方だけちょっと見ておきますと、二十章の最後ですね、黙示録の二十章の最後、15節です。黙示録の二十章の最後15節、まあ、この他にもいろいろありますが、このところだけちょっと参照してもらったらいいと思います。これがですね、ここに二十章の最後ですね。これは世の終わりの最後の時ですね。しもよみも火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれたというふうに書いてありますね。こんな風に最後のところでも命の書っていうのが出てくるわけです。はい、じゃあ、まあ元のところに帰ってみます。はい、まあこういうふうにしてですね、書物っていうのは最近ではいろんなものがありますよね。印刷術が作り出されて以来無数の書物ができたけれども、天にある命の書物があってですね、そこに一人一人が書き込まれているという、まあ、そういう形で言われています。一人一人が書き込まれて覚えられているというんですね。だからまあ、こういうことがあるので、私たちがどんなことがあってもですね、そのことを信じて受け取っていくということなんですね。で、他のことを見て喜ぶのでなくって、神様が覚えてくださっているということを喜ぶと。そうしないとですね、悪の霊を追い出せないとなった途端にですね、ストレスが生じる。あるいは自分はもう選ばれてないかもしれないとかですね、動揺すると。表面的なことを喜んでいたら必ずですね、動揺が起こるということなんですね。だから私たちは実際にそういうことができた場合ももちろん感謝して喜びますが、その場合でも神様がしてくださったと。できなかった場合でもですね、それでも神様が私たちを覚えてくださっていると。それは今その表面的に何かが起こらないのは、これも神様のご意志なんだと。そういうふうに一つ一つをですね、受け取っていくということ、そこに名が覚えてくださっているという、その私たちを覚えてくださっているところに喜びをいつも持っていくというわけですね。そうすれば揺るがされないと。でそれは傲慢にもならないですね、当然。自分の気持ちというのはいつも神様のところに置く、天に書かれているんだと。神様が追い出してくださったと。というわけですね。だから、できない時もできても、そういうことを感謝して喜ぶことができるということになるわけです。で、ね、こういう力を神様からもらったと思わないと、これは弟子たちですらも、自分がイエス様にですね、最後の時に、どこまででもついていきますと。命を奪われるようなことがあっても従っていきますと言うと、すぐ後にですね、もう逃げてしまう、裏切ってしまうと。自分の力があると思ったら、途端にそういうことはできなくなるというわけですね。だから、まあ、ご意志ならば、どうかついていかせてくださいと。という気持ちがいつも大事なっていうんですね。神様の力をくださるならばできますからと。まあ、そういうことで、今日のところもですね。 何を喜ぶべきか、非常に大きな出来事があってもですね、そういうことが良いことが起こっても、それが起こらなくても、いつでも喜ぶことができる。私たちも信じるだけで名を書いてくださっていると、覚えてくださっているということ、本当に感謝だと思うんですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。